ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
おはようございます。
ゆまよさんの声がほよよよよってない。
およよよん。
まよ。
この番組は、趣味が高じて模型やエニグマ工房を営むことに主だ。バイト店員や常連客たちとプラモデルの情報交換やアニメ漫画ミリタリーなどオタクな話題を繰り広げるという設定のポッドキャスト番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。お送りいたしますのは、一番親しみが持てる、ファミリーレストランは、ジョイフル、バカンの虎と、
それは王将の一択でしょう、よもよいです。
サイゼリアの藤もちでーす。
いや、サイゼリアが一番人気なんだよね。皆さんは何でしょうか。
やっぱり安いもちろんですからね。
僕なんかね、ファミレスっていうと、洋食っぽいイメージがあるから、今話題のスケさんうどんとかは言わなかったんですけど。
なるほど。
うん。もしかしたら、スケさんうどんも言うべきだったのかな。
いや、今日実はガスト行ってきましたけど。
ああ、そうだそうだ。やってますね。
やったらスケさんうどん、スケさんうどん出てくるんですよ。何やんけ、この辺思いながら。
ああ、なるほど。ロイヤルホストも好き。
ロイホはいいけど高い。
高いですね。
高い。はい、ね。金持ちに行くとこだ。
うん。ジョイフルとかご存知？
わ、うん、わかります。
ああ、そうなんだ。うん。まあ。ジョイフルは大分州が始まりなんだよね。うん。
愛知にもちょこっとありますけど、うん、本当にあんまりそんなに多くないです。
うん。な、親しみやすいっていうのは、こんな田舎の僕の住んでる町にも、ちょっと3キロほど歩けば、ジョイフルがあるんですよね。あ、だから、ジョイフルあげてみました。
田舎のファミレスって言ったらトマト&オニオンを思い出しますわ。
ああ、それは僕は見たことがないですね。はい。トマト&オニオン。うん。
もちさんご存知です、
うん、いや、知らないですね。あ、やっぱり神戸にあるんですか？
神戸市内にはなかったんじゃないかな、田舎
に。田舎にあるんだね。
あ、あ、あるわ、田舎やってよく感じます。
なるほど。
聞いたことない。
じゃあ、いきなりこの話は引き取ってしまって、最初にですね、バカンの虎から461回のお詫びをしておきますね。今日の収録は463回ですよね。
はいはいはい。
461回で、富野義之監督、僕も尊敬してるんですが、年齢を間違って言ってしまって、現在、5月5日現在、83歳でいらっしゃいます。これを間違って申し上げました。失礼いたしました。
失礼いたしました。
失礼いたしました。
ごめん。これね、ほんと、言い訳なんですけど、はい、自分の母親の年齢を言っちゃいましたね。
そうなんだ。
はい。うん。明日歯医者に連れてきます。
マザーって。
どっかで混同しちゃったんですね。
そうそうそうそう。母親の年齢を、最近ちょっと口にすることが多くてですね。うん、まあ誕生日がつい最近だったんですけどね。それで、うん。でもまあ富野監督が1941年11月5日生まれっていうのは分かってなかったから、
俺の
母親と間違えなくても間違った可能性があると思うんで。
俺の親父の生まれた年ですね。
あ、そうなんだ。
はい、
ああ。
太平洋戦争が起きた年ですね。
そうですね。本当、そうですね。アジア太平洋戦争。はい。というわけで、本当、申し訳ありませんでした。はい。
これ
ということが一件ですけど、はい、僕は、 今度静岡ホビーショーに行くんですよね。
あ、はいはい。
5月のいつでしたっけ
?5 月14日、15日が業者日、16日が小中高生招待日で一般の方は入場できませんが、17日、18日は、一般の方も入社できる。ただ入場できますが、ただし事前予約が必要で、もう予約ができてなかったら、一般公開日はすでに受付終了ってサイトに出ています。はい、
静岡ホビーショーですね。
うん。4月28日現在で定員達したって言ってますね。はい、あっという間になくなっちゃったんですね。
まあ、この昨今イベントごとはすぐにね、埋まっちゃいますよね。
そう、ほんとそうですね。うん。うん、なんかこれ、万博より人気かっていうぐらいじゃないですか、これ。
かもね。
ねえ、すごいです。はい。でね、ホビーショーに行って、まあ僕いつもタミヤのブース楽しみにしてるんだけど、
はい。
今発表されてるものは、ポルシェ 926C、プレリュード、メルセデスベンツ 500SEC、F35C とアメリカの駆逐戦車 M36 っていうのが出て、なんかね、なんか、と思ってんだけど、でも、毎回行くと感動するんで、大丈夫かなと思ってますけどね。
アイテム数としてはまあまあある方なんですか？
いや、普通ですね、普通。
ああ、普通。
なんなら焼き直し、だからポルシェ 926C は焼き直しだと思うんですよ。で、残りはまあ新金型かな。プレリュードとかなんか。まあ面白いと思う。でね。
昔プレリュードですよね。
そうです、そうです。プレリュード WX っていうのかな、これな。いわゆるデートカーってやつ。
はいはい、あの時代。
ですよね。
プレリュードにも WX ありましたっけ、
?XX って書いてあるの、これを WX と読んだだけなんだけど、タミヤのサイトにはそう書いてある。XX って。
やっぱ WX っていうと、もうトヨタのセリカのっていうイメージありますけどね。
あるある。まあ僕はアメリカ駆逐戦車 M36 が楽しみなんですけどね。でね、まあまた行って、こんな冷めたことを言ってるバカの虎が猛烈に感動して、前回もそうでしたから、あり得る話ですね。でね、あとはさ、ロケットモデルズなんですよね。
ほい。
ホーリューっていうロボット。
ああ。
うわ、最近、X 上で、また新しいイラストが公表されてましたよね。あれがすごい楽しみなのと、あと前回の榊原社長会でお聞きした、ビプラが出るんじゃないかっていうのがあったと思うんですけど、ロケットモデルズのブースは、プラッツっていうブースの中に一つ、あるんですよね、ロケットモデルズのブースもね、でね、そのプラッツのブースのてかプラッツの宣伝で装甲少女エリザベス、もう一回言いますよ、装甲少女エリザベスという商品が発表されると書いてあります。
なんとかかんとかガブリエルってありましたよね、昔ね。
なんだろう、
そういうロケットモデルズ
全く違うやつで、大昔企画で。
なるほど、ね。
結局ポシャったやつがありましたよね。なんたら天使やったかな、何やったかな、忘れた。
へぇー。そういうのが出るのかもしれないよね。
あ、全く違うと思います。
なるほど。もしこれが、ロケットモデルズが開発してたビプラだとしたら、ちょっと僕のビプラバージンを、捧げることになるかもしれませんね。
ああ、楽しみですな。
はい。あと、まあ、あとは表彰のね、実写展示コーナーがいつも楽しみなんですけど、今回はマツダサバンナ GT チューンドバージョンになって、僕割と好きなんですよね。あと、ビーバーコーポレーションも、いつも変なものがいっぱいあるんで、一番、わーわー言ってるのはビーバーコーポレーションなんですよね。で、ここであれ、チンさんに会って、ね、ビッグカラーの話も、ビーバーコーポレーションでするんですよ。
いいですね。
チンさんもそこにいるんで、 ちょっと話してこようかなと思ってます。
はい。楽しみ。うん、
はい。でしょ？でさ、あの、よまえさん、よまえさん、もうこの話は引き取っちゃうんですけど。はい、
あ、もう終わり？
もう終わり終わり。いや、もっちさんも見てくれたよね。衝撃の第4話。
見ましたよ。まさかのっていう。
ね、今週の自覚数言いたい放題ですね。
そうです、そうです。ハッシュタグにもいっぱい来てますけど、ハッシュタグの傾向は、まずはやっぱり発売されたゲルグですね。
まあそうですね。うん、
新商品 A。
A、うん。
あ、B もでしたっけ
?B も発表されましたね。
B はだから、C 個バージョンと、もう一機の方のバージョンでとか。
そうですね。マブのバージョンですね。
う
ん、
ということでしたか。
どうでしたか、ヨマヤさん。
まあ、衝撃の展開でしたね。何かと。
まあ前回の僕らのトークの中に、一応、ね、もしかしたらゲルググが出るんじゃないかとかっていう話題はちらっとは出ましたけど、まさか、あれがゲルググやったとはっていう展開でしたね。
うんうんうん、そうですね、うん。
なるほどね。あのね、ハッシュタグの最後の方で赤点急降下くんが、
うん、
ゲルググのことについて言及していて、
はいはい、
そこにね、T34、あ、第2次世界大戦の話ね。うん
はい、
T34 に出会ったドイツ軍はショックで、
うん、
T34 の、うん、優秀だったんですよ、
うん。
ロシア、ソビエトの戦車がね。で、ショックを受けて、自分たちの使ってる4号戦車とかよりはるかに優秀だったので、だから新型の戦車を作ろうとした時に、まず T34 のコピーみたいなものも試作したんですよね。
ほうほうほう。
だけど、ドイツ軍の、は、やっぱりパンサーっていう車両を開発して、そっちを、まあ、主力戦車として生産し始めたんですけどね。だから T34 のコピーの戦車は、試作はまでは行ったけど、あ、試作っていうか、モックアップっていうのまでは行ったんだけど、生産、本格的な生産には至らなかったんですよね。
うん。
で、赤電球効果君は、この、本格的に生産されなかった T34 がゲルググみたいな位置づけになるんじゃないのかなっていうことを言ったんで、うん、本当のゲルググはパンサーとしても、
うん
うん、T34 モックアップがゲルググなんじゃないかなって言って、ああ、俺、ミリタリーだからすごいわかりやすいと思うんだよね。うん、
なるほど、
うんうん。やっぱ優れた兵器ができたら、それを真似るって。
まあそうですね。
あってね。T34 ショックよりガンダムショックの方が、でかかったってことなんだろうね。うんうんうん、世界ではね。
う
ね、
うん、まあ、まんまと、運用システムごと持っていかれたわけですからね。
あ、そうそうそうそうそうそう。そうなんだよね。うん。
それで、まあ、私もリツイートしましたけど、面白かったのが、これはもちろん、俺考えたっていう話ですけど、ね、誰か有名なね、作家さんというか、言うてはったことなんですが、
はあ、
ガンダムってのは、
うん、
あれは、もともとが、量産するつもりはさらさらないもんであると。
は
あ、あなるほど、
うん。で、あえて、情報を漏らすことで、
うん、
ジョン軍にビビらして、モビルスーツの開発を、邪魔するためのものであると。
ねじ曲げようとするためのもの、ね。
そう、もっと装備を、変えていかないかんと。
うんうん、
そして、向こうの開発に、妨害をすると。これじゃいかんということで。
うん、なるほど。
というふうなために、作ったもんじゃないかという、考察というかネタを書いてあって、ああ、めっちゃ面白いと思ったんですよ。それで、V 作戦を掴んだっていうのは、まんまと掴まされたんやっていう、話っていうのを書いてあって、うん、非常に、ああ、やっぱしガンダム民っていいなと思いながらですね、うん、読んでましたけどね。
なるほど、なるほど。
はい、
へえ、まあみんな刺激されてるんだね、やっぱ。
そうですよ。
うん。
ゲルゴの名前を聞いた時点でもね。
うん。
あとはまさかの、ね、モスグハン博士が出てくると。
うん。うんあそこにね、民間っぽい感じで。
うん。うん、 だから、シーコちゃんが、ゲルググを得て、その、ね、クランバトルに参加っていう時に、誰がシーコちゃんに期待を渡したのかね。何のために。
それはまあ、座の道は蛇なんじゃないでしょうか。
うん。だから、例えば、モスクハハンが、自らの技術とかをデモンストレーションするために、準備したとかなのかな。
その辺は特に何も触れてるとこはなかったですよね。
そうそうそう。で、だからクランバトルが合法的なテストの場になってるっていうこともあり得るのが、あんな最新兵器がさ、ビームをズビズビ打って出てくるクランバトルって危険そのものだよね。
そうですね。
うん。なんかちょっとあまりにもシリアスな戦いになっちゃって、びっくりしちゃったんだけど。
ごめんなさい。さっきの話、ごめんなさい、しました。山下ゆくさん、ごめんなさい、言ってました。
あ、ちょっとノイズが乗っちゃった。あ、
なんか、やっぱりそうですか。
よまえさんの今の声だけノイズが乗ったよ。
なんか黄色いなかった話ですけど。
あ、今もなんかノイズ乗ってるな。
さっきの話ですけど。
なんですか、
山下ゆくさんご本人が。
すごいなんか、
聞き取れないな。
バリバリして。山下なんか、やっぱりおかしいですね。スマホからですかね。
わかんないです。
あ、今よかったかな。
どうかな、な
ん
か。
あ、もしもし、もしもし。
あ、もしかして繋が
ったかな。
もしもし。ちょっと、よまよいさん、聞こえますか。
はい。よく聞こえます。はい、
今、音が良くなりました。治りました。
戻りましたか。はい。うん、いや、さっきの話ですが、うん、山下郁人さんご本人でした。失礼いたしました。
あ、すごい、すごいな。本物が。語ってるんだ、
あ、そう考えたらスマートだねっていう風なことを書き込んでありますね。
なるほどね、
うん、だからジムの方はジムの方でもう先に一緒に同時進行してて、ガンダムは食いつかせるために作ったもんであるっていう、
うん、
ってなことを書いてあるんですね。
でないとあんなにね、実際のフィルム上でもすごい早く量産型が
そうです
できちゃったりとか、してるもんね。
というふうなことで書いてます。
さすが山下さん。
もちろんそれが、あくまで山下さんの考察ということではありますけど、まあ、今回関わってらっしゃいますからね。
まあ ね、どうしても後付け設定になっちゃいますけどもね。
うん、
まあ、それが楽しいんですけどね、
うんうん。あとさ、モビルスーツに紐付けて話しちゃうとさ、
はい、
ね、次回予告で、ドームが出たじゃないですか。
ああ、出ましたね。
見えましたね。ドームのようなものが。
うん。
黒い
三連星。ドームのようなものというべきだね。うん。あれ黒い三連星のうち二人が出たってことなんでしょ、あれ。
クランバトリアからでしょうかね。
うん。
でもなんか
一人も欠けちゃってるとか。
マッシュが抜けてるんですね。
でもなんかの予告で見たら三機飛んでる見えたような気がしたんですけど、違うのかなあれ。
はあ、はあは
あ
は
あ、クランバトルだから一人抜かしてるのか、うんうん、やっぱり戦死してるかなんかしてるのか、
うん、ジェットストリームアタックしてて重なって見えないとかね。
うん、
3機いるのかさ、
あ、そういった3人出てくると思うんですよね、その時。
そうだね。そうだね。
だからクランバトルやから2対2でないとダメやのに、実はもう一機隠れてたみたいな、卑怯だみたいな、
びっくりと
展開になると、
うん、あり得ると思ってます。うん、まあ、あれだよね。で、シーコちゃんがさ、まあ、はい、モビルスーツの話ばっかりになっちゃうんだけど、僕らからしたらね。でも、シーコちゃんのね、敵討ち、
うん、
ね、なんかこう、なんかさ、ドラマとかではよくあるけどさ、
はい、
なんか、まあもちろん敵討ちで、ランバラルのハモンさんか、やったりとか、伊勢里奈が仇討ちとか。
確かに。
うん、
だから、そうですからね。
そうそう。だから、仇討ちってガンダム世界にはすごいいっぱいあるんだよね。
確かに。
うん。でも僕たちしないよね。
そこまで命張るほどの人いませんからね、やっぱね。
うん、忙しいからさ、仇を探して旅立つとかね、大変じゃん。
まあ、そりゃそうです。
うん。やっぱ明治時代にさ、国家が処罰するって決めたんだよね。敵討ち禁止ってね。
江戸時代はね、合法でしたからね。
うん、そうなんですよね。で、やっぱその、執着だ。あれは執着だってセリフがあるんだよね。うん、シーコを引っ張ってね。
そうですね。そう思います。はい。
うん。
だから逆に言うとマブという存在はそんだけに甘美なものなんだっていう気もしないでもないですよね。
そうですよね。だからそれはあのシャリアブルーとシャアの関係性からしてもそうだよね。うん。でやっぱシーコはあれだ、ニュータイプスパークっていうかさ、って言えばいいの？あの、
はい、
あの少なくとも最後の最後には出したじゃん。
スパーク。
で彼女もさ、ニュータイプなんでしょうじゃない、
は
い、やっぱり。
いやシーコはニュータイプでしょ。
ですよね。ニュータイプなんて方便よとか言ってるけど、自分がニュータイプなんだよね。その自意識がちょっとわかんないのが一つと、それとあと、だからね、ニュータイプであれば、マブとの関係って、より、こう、執着が残るような、ぶっとい関係になるんだろうと思うんですよ、やっぱ。
うん。それはシャアとララ、ね、シャアとララの関係に見ればわかるというところないでしょうか。
うん。そうなんですよね。だから、緑の人の執着も、シャアに対する執着も何らか説明がつくようになっていくっていうか、
うん、
ね、あと、シュージとマチュの関係もそれに似たものになるのかとか、
どうなっていくんかと。
そうそう。だったらシスターフッドでね、もう片方の女の子はどういう気持ちになっていくのかとか、
うん。
うん、なんか、やっぱマブっていう関係が、あの、シーコによって、より強烈に提示されたんだよね。
そういうことでは思います。はい、今回は。
うん、
あの、なんだ。あの、ちょっと待ってください。ですね、うん。あの、今回の、あのなんだ、チーコのマブだった、女性パイロットいるじゃないですか。
あれ、女性なの？
僕は声聞いて女性と思いました。
なるほど、なるほど。そこは不明ではあるよね、でもね。
うん。何言ってんのか分かんねえよって言ってるじゃないですか。
あ、はいはいはい、あ、はいはいはいはいはい。
一応男性
あの方は女性です。
あ、女性なの？
女性は思ったんだよ。僕は女性に聞こえたけど、声。
あれは女性でしょう、やっぱ。うん。亡くなったマブじゃなくて、
うん。
マチたちと対峙したマブの方ですね。
そうです、そうです。うん、今回出てきたマブです。実際に戦ったマブです。
うん。
何言ってるのか分かんねえよって言ったわけですよ。
言った言った。足を触って、お肌の接触、うん、通信をしたよね。
口で言っても分からんのですよ。ニュータイプは言葉がなくても分かるわけですよ。
そうだよね。
うん。ということは、本当の意味でのマブっていうのは、あの、シャリアブルーいうところのですね、あの、マブ戦術の解説したときに、教本には書いてありますねっていうしれっとしたこと言うじゃないですか。う
ん、言った言った、本当言った言った。うん。
つまりそれは、彼少なくともシャリアブルーにとっては、それはマブ戦術の、本質を捉えてない言い方やもんですよね。
ああ、なるほど。そうだ。そういうふうに聞こえるね。確かに。
うん、ニュータイプ、まあ、シャアとシャリアブルーもじゃあニュータイプでないと、そんなもん発生しえんのだっていうことを言ってるわけではないんでしょうけど、まあ実的には多分、そういう単純にお互いの背中守らせるためだけのもんじゃないんやでっていうことを言ってるんでしょうけどね。マブ戦術ってそんなもん、そういう、あの、表側だけのものではないよっていうことを本当は表したいんだろうとは思うんですが。
うんうん。
で、今回の、言わずもがな分かるっていう戦いができると。つまり、結びつき、キツナとか水結びつきだとか予防が極めて、本来的に強いのがマブ戦術であると。
うん、
で、今現在のマブはそれができてないんだと。
うん。
あの、もちろんそれに戦えるわけやけど、一緒の舞台で戦えるんだろうけど、シーコにとっては結局のところ本当のマブじゃないわけですよね。
そうですね。
だから、そんだけ、つまり、かつてのマブが、あの、いなくなったことについて、喪失感があって、
うん、
あの頃が欲しい、あの頃に戻りたいという執着がどうしても捨てれないと。で、それが、今現在ちゃんとある家族すら、あの、天秤にかけてまで、戦ってしまうっていうほどの非常に、なんていうんやろ、思いというか、
囚われてるっていうかね。
囚われ、そうですね。というもんなんだなっていうふうには思ったんですよ。
うん。だからさ、見事にそこのところはさ、フィルムで表現されてると思うんだよね。
そういうことを言ってるんじゃないんですかっていう、だから、おかしいとかなんとかっていう話もあるけど、いやいや、単純にそんだけのことを言ってるんじゃないのかって僕は思ったんですよね。
うん、なるほどね。
なるほどね。
うん。あの、悲惨なシーコの末路、執着の結果っていうのは、しかし、ちゃんと描かれてるっていうか、異常だとか、子供のためにとか、 を超えた何かがあり得るっていうことを提示してる感じはするよね、フィルムがね。
で、なおかつ、こう、危険な言い方かもしれませんけど、シークはあるいはあれで救われたのかもしれないという気もするんですよね。ひょっとしてその本当の望みっていうのを口にしたではないですか。それを聞いて微笑んだではないですか。あれがいわゆるニュータイプ同士の理解という風に見えたんですね。それで、その先の望みを叶えて死なせたのか、あるいは、それともそうせざるを得なくて死んだのかっていう、どっちなんだろうっていう気はしました。
悲しい話になってたよね、あれね。
やっぱそれは人が死ぬこと自体は、やっぱり、非常なことなんで、これは、どんな理由がつくか、
それもそうだけどさ、ニュータイプの本願っていうか、本当の願いを叶えるっていうのが、すごく危うかったり、僕らの当たり前の感覚では危険な感じがする。
そうですね。
ね、ものだなっていうのが、いや、丁寧に描かれてたと思うんだよね。てか、マチュとシュージの関係でもちゃんとそこは描かれていて、ね、だから本当、ニュータイプ論をやる気満々っていう、ね、
確かに
今そこが面白いっていうか、もちろんそれが見せてくれる世界がどうなのかはわかんないけど、ガンダムが、てか富野さんが頑張ってたニュータイプっていう人の革新っていうものを今のスタッフがどう捉えるかっていうのもちゃんとやってるんだよね。
結局ニュータイプっていうのは、なしっていうことになりましたからね、富野さんは。
そうですね。
最終的にはね。そんななくてもええんやっていう、錯覚心なんかなくてもええんやっていうことでね。
そうですね。いやいや、なんかやっぱね、このマチュに対して、マチュ可愛いけど、その、なんだろうな、なんかこう割と恵まれてるタイド6で、戦争とは無縁とは言わないが、戦争からも助かってて、ほんでもって難民がいっぱい集まってるサイド6の中では、ちゃんとこう、お家があって、お母さんがしっかり稼いでいて、っていう。
なおかつ、理解がありますからね。
そうそう。
なのに頭ごなしにガーガー言う親じゃないもの。
そうそうそう。とりゃね、自分がね、クラゲになりたいって将来に向かわれたらね、教師は切れるよ。ああって言って。
なるほどね。
だから、なんか満たされてる感じだけど、越境していこうとしてる感じ。もうなんかこう、ニュータイプに、を語るときに重要な、仕掛けになっていくんだろうなって思わされたね、やっぱ。まあ、いや、でも、あれですよね、ドムが楽しみです。
まずはね、そっちね。もうよく、本編見て、あーと思って、横見て、はっ!ってなりますからね、やっぱり。
そうですね。
まあ、どういう活躍をするか。
そうだね。
ジェットストリームアタックかけるのか、
新商品 C と D になるのか。
ああ、なるほど、なるほど。
俺を踏み台にしたっていうのか。
ああ、言ってほしいよね。
みんな片づるんでますからね。宇宙空間で、
ただ今回宇宙空間ですからね。
そう。
でもコロニー内飛んでるような絵もあったような。
わかんない。それはちょっと思い出せないんだけど。
まあ、見てみないと。
だからね、宇宙空間に おいて、黒い三連星が活躍したってオリジンの時かな。
ですね。
なんか、こうでも、オリジンで黒い三連星かっこよかったけど、だけど、あ、これがジェットストリームアタックなのか、って思ったけど、なんかこう、もう一息な感じがあったんだよね。まあ、
オリジンはその辺の演出がね。
まあいいや。まあこれが本当、モッチさんの言う通り楽しみだよね。
そうですね。
会話の晩は寝るのが遅くなる。
ハッシュタグでもまた第4話の話いっぱい出てくるんですよ。
確かに。
だからこれはこの辺で引き取っちゃいましょうかね。
そうですね。
で、ちょっと、モッチさん打ち合わせとちょっと違うんだけど。
はいはい。
メールでね、 ミスターマスタッシュの、メール、よまえさん、よまえさん。
はい。
これ、もっちさんにとって大事な情報が乗っかってるんですよね。
そうですね。
で、ちょっと最初の打ち合わせとは違うんですけど、これのメール読めます？ミスターマスタッシュさんなんで。ちょっと難しいですか？僕が読もうか？
あれ？切れちゃった？
もしもし？ああ、はい、聞こえております。僕が読みましょうか？
あれ？
え、私？
うん。
もし
も
し？
はい。
あ、私でした
っけ？お前さん、ではですね、はい、僕がヒゲドラ親父さんのメール読みますね。
はい、お願いします。
はい。ヒゲドラ親父さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
関東で男性の方、ふつおたです。
はい。
本文です。毎度どうも。ヒゲの吉川でございます。さて、462回配信を拝聴いたしました。東海山の件ですが、実は制作中のウルトラマントリガー3体目は、これはウルトラマントリガーを素体にした3体目ってことですね。うん、は、東海山にするつもりでした。
お、マジか。
ただ、ネットを見ても後ろ姿などの写真がなく、デザインを把握できず、モッチさんに連絡しようかと思っていた矢先でした。
どうだった
ら以心伝心かっこわら。てなわけで、前後、細部などのデザインがわかる資料をいただけますか？早ければ、8月の巌流会の展示会までに形にできると思います。だって。
おー。
ではではよろしくお願いします。だって、モッチさん。
それはありがたい。じゃあ、ぜひちょっと、3面、写真、撮って、アップしましょうかね。
おぉ、実際にアップされると。
うん、
まあ、直接、なんか、秘密の、あの、デテール写真とか直接送ってあげたら。
そうですね。
あ、そうですね。まあ、だから、実際の、スーツじゃないや、東海さんの、姿を映したやつと、あとはまあイメージイラストっていうんでしょうかね。まあちょっと、まあイラストっぽい感じのやつもあった方がいいかなと。まあどうしても立体の方は、その当初のイラストのイメージと若干違ってる部分もあるというか、やっぱり予算の関係で、いや予算じゃなくて、なんだろう、戦ってるうちにちょっと形が変わってしまった。
技術的要因が。
なんかね、ちょっとそれもろもろありますんで。まあ、うん、その、
顔周りをたくさん。
そうですね。その通りに作らなくても、多少アレンジしてもらっても全然構わないかなと思ってはいるんですよ。
うん。
うん、ね、
まあ、ウルトラマントリガーの素体自体がもうかっこいいっていうか。
うん、そうですね。
もうね、
いい、ナイスプロポーションだから、そうそう、まあ、東海山もナイスプロポーションですけど。うん。そうだよね。
ちょっと最近ごつくなりましたけど。
ね、顔も。
東海座、楽しみですね。うん。
じゃあ、これ、ちょっと僕も頑張ってみましょう。
うん、東海座に頑張らせてください。
はい。
ほら、ポーズ取れやってやってんの。
うん。そうだ。はい、ね。それでさ、東海座、活躍、近々あるんですか？
5月、はですね、これがね、また静岡ホビーショップとかぶっちゃうんですけども、18日に、また大須の方でゴミ拾いをする流れになりました。
ああ、おめでとうございます。うん。
なので、また、まぁ、ちょっと、X の方に上げたりとか、あと、まぁ、インスタの方もやってますんで、インスタグラムの方にも上げようかなと思ってますので、よかったら。
いや、事前情報をまた、事前情報を上げてくださいよ、それ。
ああ、そうですね。
事後じゃなくてね。
はいはい。今回はちょっと、また事前に、上げてみたいと思います。
うん。
大須で東海座と握手です。
まあ、しれっと。
しれっと？
もし、ね、来ていただければと。ただ、どこにいるかとかは、ちょっと、言えないというか、まあ、当日のルートによるので、出発地点が大須商店街っていうところだけ、は分かってるんですけども、そっからどのルート行くかっていうのは、まあその時、その時でまた違うので、
なるほど。
はい。
なるほどね。だから本当にガチで会いに行こうっていうような感じじゃなくて、偶然会っちゃうことが、まあ自然な出会いなんだね、今回のイベントではね。
そうですね。うん、まあ確実に、うん、まあ見たいなという方は、14時から14時半の間に大須観音というところに来ていただければ、うん、そこが、まあ言ったら集合場所っていう形になってますので。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。なんで、14時半出発。なので、それまでに、まあ、ちらほらと集まり始めるという流れになってますので。
なるほどですね。
まあ、そのタイミングで来ていただけると会えるかなと思います。
なるほど。大須観音が、最初にヒーローたちが集まる場所であると。
そうですね。
ですね。
で、そこから、まあ、人数とかにもよるんですけども、何組かに分かれて、まあ、A ルート、B ルートみたいな形に、
なるほど、なるほど。
分かれて、まあ、ゴミ拾い、をすると。
うん。
はい、いう流れになっておりますので。
うん。いいじゃないですか。はい。ヒゲヅラ親父さん、期待してますので、資料は、なるはやで、モッチさんが撮影をして、東海山の死体を、あ、死体っていうのは、姿形のことね。言い方が悪かった。東海山の色っぽいお姿をですね、送ってくれるそうですから、オフィシャルデータですよ、もう完全な。
そうですね。ここがタレーンってむしろ言ってくれたね、これ、ね。
ああ、なるほどね。うん。まあ、でもさ、東海山にさ、裏設定とかがあってさ、東海山オーブなんだよね、本当はね、今ね。
そうですね。
ね、オリジナル東海山とか、オーブのついてない東海山とかも、もしかしたら面白いかもしれないよね、
うん。まあ、そっちの方はじゃあ、イラストにしましょうかね。
あ、まあ、それはお任せします。うん、もう作りやすい資料があった方がいいと思うんで。はい。はい。うん、はい、というわけでですね、今、そこはかとなく伝わってると思いますけど、リスナーの皆さん、スカイプってのが5月5日に終わっていてですね。
ああ、そうですね。
ちょっと今までと違うんですよね、録音のパターンが。それで戸惑ったりとかしてるとこもあって。
はい。
うん。この後もうまく終わるかどうかわかりませんから、みんなハラハラドキドキしてお聞きくださいね。はい、それではさ、
はい、
メールどんどん続けていきますよ。
行きましょうか。
お願いします。
今回今の東海ザーのミスターマスタッシュさんからのメール以外に残り4通。だから全部で5通いただいてます。ていうか正確に言うと2通くださったことが2人もいて。
ありがとうございます。
ありがとうございます。実際には届いたら7通になるのかな？うん。ということで、私がですね、二見さんからいただいたメールを2通、まとめて読ませていただきますね。
はい、はい、お願いします。
男性東海の方です。
はい。
バカンの虎さん、よまよいもっちさん、収録お疲れ様です。
ありがとうございます。
これ G クアクス話ですよ。ガンダム G クアクスの1、2話を見ました。G クアクス本編の感想はすぐには出ないですって出んのかい、はいはい。第2話を見て、評論家の誰かがギレンの野望の映像化を言ったのを思い出しました。また、うん、第2次ソロモン戦の終焉はアクシズショックならぬソロモンショックと思いました。
はい。
うん、モチさんが言っていました。初代ガンダム1話のアイキャッチは1話のみだけではなく最終回でも使用しています。
あ、そうでしたっけ、うん、
追加情報ですね。ありがとうございます。で、460回でモッチさんのアニメ新番組の検索方法が自分のと同じというのに驚きました。自分は1ヶ月前ぐらいに新番組をまとめたサイトで確認しています。その後は手当たり次第録画してみるという感じです。すげえなぁ。うん、で、ここは2通目なんですね。続けてのメールを送ります。461回でよまえさんが言っていました、Amazon での注文後にクレジットカード決済になったという問題で、
はい、
自分は Amazon でまだそんなことはありませんけど、
うん、
別のオンラインショップでは予約注文した時点で決済になるということがあります。
うんうん、
配送問題では Amazon の場合はコンビニでの受け取りにしています。 自宅配送より1日遅いけど確実に受け取ることができます。ただこれはアマゾンプライムのものしかできないのが難点です。黒猫や郵便局は前登録していると荷物を各営業所郵便局での受け取りに変更ができるのでおすすめです。ただ配送方法によってはできない場合がありますと情報をお伝えいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやね、結局、その、いや、事前中、あのな、発送時の決済なんか、注文時の決済なんかっていうのが明瞭でないところが僕は問題があると思ってます。
うん。
なるほどね。
うん。その辺見ても、明快にわからないと思うんですよね。商品ページ見てるだけでは。
うん、うん、うん。
あとは、受け取り問題としては、最近、何ですか、置く場所、指定すればそこに置いてくれるっていうのも、うん、結構、アマゾン配送のもんであればそれやってくれるんで、うんうんうん、割と便利になったかなと思うんですね。
うん、なるほどね。
メーターボックス入れるとかできるんで。
ああ、うん、なるほど。
僕ね、配送ボックスを置いてもう4年になるかな。
わあ、近代的。
うん。でもね、ビスで、
うん、
コンクリートとか、石にね、穴開けて固定しろって書いてあるけど、固定しておかなかったら ね、台風で吹っ飛ぶんだよ。吹っ飛ぶっていうか、転んじゃうんだよね。
なるほどね、
うん。だからいっぱい傷がついてて、大変です。
ついてるんだ。
うん。でもまあ、やっぱ、あった方が、お互いいいっていうかな、配送の方にも、ね、私にも、便利っていうのは思いますね。あとは田舎なんで、
うん、
なかなか他人が、配送ボックスに近づくのは、
うん。
あれかな。まあ、こんなこと言ってたら、狙われちゃうかもしんないんだけどね。
よそもんがね。
そうですね。うん。
まあ、プレバンガサガーでね、ガンとしてくるんで、ちょっとあれがめんどくさいっちゃめんどくさいかな。
なるほどね、なるほどね。うん。確かにね。
うん。ね、二見さんといえばいつも感染の人なんで、こういう話題で来るとは意外でした。新鮮。
あ、そうそう。ジークアクスもね、いただいて。感動です。
またよろしくお願いします。
うん。あ、そうそう、聞いて、
なんでございますか？
僕の宅配ボックスがあるって言って、でも都会とかでは通用しないことをペラペラ喋ったんだけど、
はい、
僕のね、家の近くにね、とうとう月のワグマが出ました。
や
った
ー。うん。僕の家からは直線距離で 1.5 キロなんだけど、僕の母親、年老いた母親の実家からは500メートルぐらいのところに。
なかなかですね。
なかなかでしょう。
なかなかですね。
1メートルの月のワグマですよ。
へぇー、
うん。まあ、そんな田舎に住んでいます。
ね、この辺やったらせいぜいアライグマ出たら、イノシシ出たら言う程度のもんですからね。か
わいいじゃん。
ね、サンダの方で初めてクマが出たら言ってたかな、おいの。
ああ、なるほど。やらら。サンダって近いの？
この辺からまあ1時間ぐらいですかね、車で。
ああ。サンダ川ってのがあるんでしょ？
三田川？
ない。
神田川は知ってますけど、三田川は あんま聞き覚えがないような。
そっか。あ、ごめんごめん。また今度調べる。うん。
はい。
僕の好きな歌に出てくるんですよ。
世間がことことなるやつではなくて。
そうだね。次はですね、メール行っちゃいますよ。次は、はいはい、Q さん。
はい。
のメールですね。これ、よまえさんお願いします。
了解です。Q さん、男性、高信越の方ですね。
はい。
ソータでいただいております。ガンプラジオの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
461回の配信で、通販の配送で、郵便局にひどい目に遭わされたと、モッチさんが発言されていましたが。
あ、今度俺か。
今度はね、自分の場合は逆でしたというお話をしています。
逆。いいパターンだ。
通販の人にひどい目に遭わしたってことですかね。
いやー、ね、海外そっちの逆じゃん。
敵打ちだ。
ね。海外の通販で購入した小物。外国から来るのに送料は3ドルちょい。追跡番号もありました。
うん。
3ドルちょいだ3、数百円とかですか。
うん。
日本に入ってからは郵便局が配送してくれます。
うんうん。
配達予定日は休日で家におりましたので、いつ来るか来るかと待っていました。
うんうん。
ところが、追跡サイトを見ていたら、知らぬ間に配送完了フラグが立っているではありませんか。
うわ、
うん、フラグって、
チャイムを鳴らず、誰かが来た気配はありません。郵便受けに入っているのかなと確認するも、品物は見つからず、早速郵便局に伝達です。
まあ、伝達か、まあ、普通に電話しなきゃね。
普通に電話しますよ。伝達とは言わなくていいと思います。電話口のお姉さんに追跡番号を伝えて待つことをしばし、調査して折り返し電話しますとのことで、一旦電話を切りました。
ほうほう。
しばらくして、お姉さんの上役と思われるおじさんから着信。
うん。
誤配送の可能性があること。
うん。
配送担当が戻ったら確認してまた連絡するとのことでした。
ほう。
丁寧。聞くところによると、配送担当者は全員 GPS 的なものを持たされており、どんなルートでどこへ行ったのか、ログが残っているのだそうです。
ああ。
怖え。自宅がある地区の入り口までは来ていたのだけど、一番奥にある我が家へは来ていないのが確認できたとのことでした。
なるほど。
すげえ未来社会。その後、何度か経過報告の電話をいただき、最終的には無事荷物が届きました。
あ、届いたんだ。
誤配送は、まあ褒められたことではありませんが、その後の対応は終始停止制で、逆にこちらが恐縮するくらいでした。
うんうん。
何より常に居場所を監視されているなんて、配達の人は大変だなと思った次第です。
確かに。
ただし、うちのような田舎と、もちさんの暮らす都会とでは違うかもしれませんし、対応する担当者さんの人柄によるということも想像に難くはあります。
そうだね。
それではこれにて失礼いたしますという、詳しいご報告でした。ありがとうございます。
なるほどね。
わー、怖い。管理者かい、反対。
まあ、でも、今、トラックの運転手さん、第3っていうリスナーさんがいらっしゃるじゃないですか。
はいはい。
あの方とかも、常に会社から、トラックが今どこにあるのか、どこで休憩してるのか、規定通り休んでるのかを監視されてるっていうか、はいはい、まあ、監視されてるとは言わなかったけど、見てるって言われてましたね。
まあ、ね昔からタコグラフっていうのがありましたもんね。
うん。もう今はだから、ね、まあ、僕でもやっぱり、こういう、ことが必要だと思ったら、アップルのね、アップルで普通に売ってる、なんだ、ボタン型の追跡機を持たせるよね。
うん。
それで、すごい低価格でモニタリングできるから。
エアタグでしたっけ？
エアタグ、そうそう。
あれ一個何本ぐらいするものなんですか？
僕も、出た当初に買ったから覚えてないんだけど、そんなに、あ、でも2000円ぐらいしたかな。
うん、
僕ね、使ってるよ。うん。
あれは要するに発信機っていうことですよね。
そうですね。
役割としては。
うん。発信機です。
うん。ちょっとサバでね、その話が出たんです、この間ね。はい。
そうなんですよね。
僕もウーバーイーツやってるんですけども。
あ、はいはい。
まあ、あれはスマホがないと仕事にならない業務なんですけど。
でしょうね。
まあ、言ったら、スマホに GPS、まあね、ついてる、GPS はついてないか。まあ言ったら、
うん、
発信、
うん、
今どこにいるかぐらいはわかるじゃないですか。
わかるわかる。
うん。なんで、まあ、追跡っていう感じではないとは思いますけども、なんかあった時に、
うん、
あなた今、おかしいとこにいますね、みたいな。
はあ、うん、現在地を確認できる
ようになります、ね。そうなんです。お客さんの、お宅から離れています、みたいな。メッセージが時々パンと来るときありますね。
あ、そうなんや。
まあ、ただ、それはね、いろいろ、まあ、もともと、そのお客さんの設定した住所が間違っているっていうこともあるので。
あるね、あるね。
なんで、まあ、離れてはいるけども、そこが正解っていうこともあるんですよ。
なるほどね。
うん、僕は、だから、もし、その、住所、まあ、ナビを頼りに行って、そこにお客さんがいない、うん、おかしいなと思ったら、うんうん、ウーバーのナビじゃなくて、普通の、Google マップに住所を入れて検索して、うんうん、あ、全然違うやんって言って、それを頼りに行くこともあるので。
あ、その、ウーバーはウーバーでマップを持ってるわけなんですか？
そうなんですよ。
ほー。
だから、それが食い違うときがね、ちょっと、
なるほどね。
邪魔くさいなと思いますけど。
確かに。
ああ、リスナーの皆さん、僕の家はウーバーが利用できません。
いや、まだ行ってないのかな。
てか来ないんじゃないかな。
ああ、まあ。
どんな量でもね、1時間以上だったらダメですもんね、やっぱり。
そうなんだよね。いやでも、あれだね、やっぱ、そうやって、まあ、GPS とかを、すごい、便利に運用できるようになったから、やっぱすごいよね。
まあね。
まあ、監視されてるといえば監視されてる。まあ、仕事についてるときは、しょうがない、ね。
でも、外回りやってる人間にしたら、もう、ゾッとしますわ、そんな。
まあまあ、確かにね。
もうね。
ね。よまよいさんは外回りをすることがあるお仕事かもしんないけど、そういうのはないわけね。
さすがに。気がついたらいいかもしれませんか、
いや、会社が、いや、採用って言ったら途端に、大変なことが起こる。
お前、回るの早いなったらやけって言われますよ。
なるほどね。番組が始まって56分ですね。もう一本行きましょうかね。
はい、
メール。電王コイルさんのメールですね。もっちさんお願いします。はい。2通一気に行きましょう。
電王コイルさんの、
じゃあ。性別が女性になってて、どよめいたやつね。
さっきですかね。はい。まず1通目です。ガンプラジオの皆様、収録お疲れ様です。
お疲れ様です。
ジム不安心の叫び。
は。
ゲルググージムでもゲームでもなくてゲルググー以上です。
心の叫びか。
続けて2通目
もう一つ行きます。
はい。
はい。
2通目です。ガンプラジオの皆様、収録お疲れ様です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回のメールのジークアクス2話のビグザムの件ですが、劇場版と2話では絵が変わっていて、
なんだよね。
テレビ版ではビグザム3機が映っていますが、劇場版はルナ2の前景にフィンガー4、4機編隊のビグザムが映っているんです。かっこ10から20機はいるよね。過去閉じ。話はちょっと変わって、これはテレビ版にも残っているのですが、マクベのグア人の右下にチベがいます。なぜ誰も指摘しない？以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
これ、わかります？
ビグザムの映像って、僕、劇場版で覚えてるのは、横から映ってて、2機か3機見えるっていうカットは、なんか、妙に覚えてるんですが、
フィンガー4が実は見えて分かってなかった。
覚えてない、全然覚えてないこのカット、
まあ見てあれだね。まあね、前も話したけど、ジオンの戦隊っていうカテゴリーは4なんですよね。だから一個戦隊みたいなことで、ビグザム一個戦隊がなんとかって言ったから、4機なのかなーって思ってたから。
ジオンが戦隊で4機っていうのは何でありましたか？
艦船のあれかな？あの編成かな？あら？ 3隻だっけ？あ、ごめん。
確かキャメル艦隊って3隻やったな。
3隻だったかね。キャメルって3隻だったかね。じゃあ3機か。
キャメル、スワメル、コアメルでしたっけ？
とか、フィンガー4だったかどうかはちょっと興味があるな。
ちょっとね、見たいですね、もう一回。
あとさ、やっぱ最終兵器、ビグザムはさ、
はい。
当然さ、ゲルググも、まだ民間には払い下げてないって言ってるわけで、ビグザムなんか払い下げるわけがないじゃないですか。
ないですよね。もう戦略兵器ですから ね、あんなもん。
で、それをね、まあ、ソーラレイも大事にさ、みんなで取り合うしさ、ビグザムもさ、とっても大事な兵器体系だよね、きっと。
そうですよね。
ねえ。で、あれで、ねえ、ミノフスキークラフトで、ほんでもって、冷却が楽な地上で使うものだっていうわけなんでしょ、あれね。
そういう解説がなされましたよね。
いや、絶対この後出てこないといけないメカだよね。
どうしよう、戦争になるんであれば。
あ、戦争になるんだけどね。うんうん、ビグザムでクランバトルとか言ってるの面白いかもしれない、
ね。卑怯や。デントロビウムくらい出してもらう
んでもなんか、鶴巻監督は、ジークアクスでは戦争は描かないみたいなことを、
あ、そうなんだ。
なんか言ってましたね。
そうなんだ。それはでも、
そういうインタビュー
それはそれで
記事が、
いいんじゃないかな。
うん。
うん、
やっぱね。ま
あ、戦争で
なるね。やっぱ、あんな大戦争した後、まだ戦争する元気があるとかね。
うん、
まあ、大変、ゼータガンダムだって結局、戦争というよりは、対テロ作戦なんだよね、うん、あれね。
まあまあ、そうですね。大戦争ではまあないですもんね、
うん。7年後でもあのぐらいの国力だったんだ。うん、国力っていうか、余裕のなさだったんだからね。
まあ、どっちか、どうかすると連邦軍の内紛的な感じでしたからね。
うん、そうですね。うん。いやー、まあでも本当、あ、チベに触れなかったっていう件なんだけど、うん、
やっぱ人気
がそりゃ、うん、出てたからね。
やっぱチベって人気ないよな。
コンスコンが乗って出てきたら俺もっと騒いだと思う、
ね。ああ、それは言えますね。
なんかね、コンスコンがとってもいいやつで、ね、なんか、ガンダムエースかなんかで読んだネタで、実はコンスコンが事前化で、
はい、なの、特殊化ってやつですか。
うん、そう。で、あの、ね、身寄りのない子供たちを、
ね、
うん、あの、教育を与えていたら、
ね、
その子たちがパイロットになって、
うん、
それでコンスコン隊を編成することになって、
はいはい。
アムロに虐殺されてお
る。
なんか夢がないというかさ、夢があるのか。もうよくわかんないけど、なんか。
出たドアンの方がよかったな。
うん、そうだね。ねえ。なんか、うん、いや、ガンダム漫画って無限にあるじゃないですか。
もういろんな見方仕上がりますからね、
う
ん、皆さん。
ね、僕、それがすごい心に残ってるんだよね。
はいはいはい。
うん。コンスコンのことを子供たちが本当に神様というか、本当に足長おじさん的に捉えてて、で、コンスコンのためにね、働くんだって希望に燃えてガンダムに会って全滅っていう、それで終わりなんですよ。本当にそれで終わりなんですよ。叩き打ちも何もなく。
はいはい。
うん。いやー、ね、なんていう漫画だったか忘れちゃった。
そうやったナディアで、そういう、ファンダム作品みたいな感じで、オリジナルで書いてる漫画で、ガーフィッシュに実は、なんだ、リオアザランティスは、有色人種を解放のために、戦っている、正義の団体であって、その旧敵であるノーチラスを何としても沈めるんだってやられるっていう漫画があったりとかですね。
なるほどね。
そういうね、やっぱ逆にしてみるっていうのは、やっぱし、まあ、ガンダムがやっぱし明確に示したっていうのもありますよね。
そうだね。いや、とにかくガンダムは悪魔なんですよ。白い悪魔連邦のね。
まあね。
出会った人に、敵として出会った場合は。
そう。そうなんだ。もうずっと悪魔だから、あの人。
去りゆく背中を見た者がいないってやつですからね。
そうそうそう。うん、ああ、そうだよね。あと、一通残ってるんですが、これは後半に持っていきましょうかね。
了解です。
うん。時間も1時間を過ぎてきましたので、
はい、そうですね。
お茶買ってきまーす。
お願いいたします。
はい、お願いします。はい、